おはようございます。ただいまより2024年8月11日第三礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら心を整えましょう。それでは聖歌292番を持って神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。では司会者がこの礼拝のためにお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。今朝も愛する神の家族とともにあなたを礼拝できる恵みをありがとうございます。日々の恵みを覚え、今日まで守られ、主の手にすがりて喜び進まんとあなたに感謝し賛美を捧げました。今日は敗戦記念礼拝です。79年前に行われた悲惨な戦争を覚え、また広島長崎の原爆の日もともに、戦争は二度とあってはいけないと、平和をこの時また強く願うような時です。今もまだ世界中で紛争が各地にあり、暴力や迫害、飢餓で苦しんでいる方々がたくさんいます。平和に思える私たちの日常生活でも、 心の中で自分が正しいと人より優位に立とうとするため、憎しみ争いがなくなりません。イエス様こそ平和の君です。今朝も平和を保ちなさいと語りかけてくださる神様の声に素直に聞き従うことができるように導いてください。神様がまず私たちを愛してくださり、私たちがどんなに罪を犯そうとも何度でも何度でも許してくださる神様の恵みに感謝し、あなたの御前に出てこの朝礼拝を捧げます。どうぞ御言葉によって私たちを養い、御心を知るものとさせてください。この祈りを私たちの尊い救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。ご着席ください。
皆さんおはようございます。今年も敗戦記念礼拝の日を私たちは迎えました。日本が無条件降伏をし、第二次世界大戦が終結した1945年8月15日からもうすぐで約79年が経とうとしています。私たちはこの日を終戦ではなく敗戦と、しかも敗戦を記念して今礼拝を神様に捧げています。しかし世では未だ終戦の日と呼ばれています。まあいろいろな思い、戦争が早く終わってほしいという思いも込めて終戦と、そして終わったことをついにやっと終わってくれたかという思いで終戦と呼ばれている、そのような思いもあると思いますが、防衛大学名誉教授の佐世政盛氏はこの時のことをこのように書いてある新聞の記事がありました。当時国民学校の5年生の私にとってそれは紛れもなく敗戦であった。敗戦には屈辱感が漂うからでしょうか、しかし終戦には第三者的痛みというものが伴わないような言葉に感じてしまいます。第二次世界大戦のもう一つの敗戦国であるドイツでは、戦争終結の時点、その戦争が終わったという時を表すクリクスエンデという言葉があるそうです。それとはまた別にニーダラーゲという敗戦という言葉を訳した言葉もあると調べたら出てきました。しかし終戦という言葉を直訳する言葉はドイツ語にはないそうです。ではドイツでは敗戦はどのように理解され、そして受け取られているのでしょうか。日本では敗戦というと悲しみと捉えると思うんですが、それとは逆にドイツでは解放、そして喜びと受け止められているそうです。さらに当時のフォン・バイツゼッカー大統領の演説により、解放と喜びはありつつも、その敗戦の日はその戦争に加担してしまったそのドイツ史のその自分たちの罪の歩みを反省する日となっていったそうです。今もウクライナとロシア、そしてイスラエルとガザという国家間の戦争が続いています。それだけではなく紛争も至るところで起きています。相変わらず平和という重い課題、未だ乗り越えられていないその課題が私たちの目の前にあるわけです。 キリスト教クリスチャンである私たちにとってもとても重要な要素である平和。聖書は平和をオプションのような、あったら良いけどなくてもいいようなものではなく、なくてはならない本質的なものだと私たちに言います。そして不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるイザヤでそうやって予言されているイエス・キリストが、神との関係が壊れてしまい、戦争と暴力と罪にあふれた世界に神の敵であった、また私たちのところに来てくださり、十字架と復活をもって私たちに神様との平和を与え続けてくださったとあります。そしてそれだけではなく、イエス様は天に昇られるとき、私たちに助け手である聖霊を送ってくださり、今度は平和の君として来てくださり、平和をこう作ってくださったイエス様に続いて、私たちにも和解の務め、言葉を委ねてくださり、その歩みに従うようにと私たちは招かれています。今日聖書から今一度その私たちの平和のためになすべきことを共に確かめていけたらなと思うのです。では本日の聖書箇所を共に見ていきましょう。新約聖書コリント人への手紙13章の11節の御言葉です。コリント人への手紙第2、13章の11節の御言葉です。ではお読みいたします。最後に兄弟たち、喜びなさい、完全になりなさい、慰めを受けなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。パウロはこの手紙の最後で5つのことを読む私たちにも勧めています。喜びなさい、完全になりなさい、慰めを受けなさい、思いを一つにしなさい、そして平和を保ちなさい。平和を保つということの前に、慰めを受ける、そして思いを一つにするという一人ではできないことが出てきます。これを抜きにすると、私たちは自分を守る壁を自分で作ってしまい、自分の平和というものを作り上げ、そして互いのその平和をぶつけ合って、そして争い、戦争へとなっていくのです。私たちは自分の平和ではなく、キリストの平和を求めているか、キリストの平和を置かれた場所で作っているか、そしてキリストの平和を使わされた場所で保っているか、それらが今日の箇所から問われているのではないでしょうか。イエス様も山上の説教で、マタイの福音書5章を見ますと、群衆たちに、そして近くにいた弟子たちに、平和を作る者は幸いですと言われた箇所が書かれています。ここで平和を守る者は幸いですではなく、平和を作る者はとイエス様は言われました。作るという言葉は積極的で行動的な言葉です。平和が訪れるのをただ待つのではなく、作っていくものなんだとイエス様は私たちに言われます。そして私たちの使命が、神の子とされたクリスチャンである私たちの使命が、まさにイエス様に続いて平和を作っていくことなんだと言われるのです。平和のないところにキリストの平和をもたらせと、そしてあなたたちはできると、なぜなら私が共にいるからとイエス様は語ってくださっています。では私たちはどうしたら平和を作るもの、ピースブレイカーではなくピースメーカーになることができるのでしょうか。今日のコリント人への手紙第2の13章の11節には、平和を保つという言葉が出てきますが、その前に励まし合うこと、慰めをこう受けるってことですね、同じ訳ですけども、励まし合うことと思いを一つにするということが書かれていたように、イエス様も山上の説教で平和を作るということの前に、心のことについて6つのことを言われるわけです。まあ、開ける方はマタイの福音書5章を開いていただいて見ていただけたらと思います。1つ目は、心の貧しいものは幸いですです。自分の心の貧しさを自覚しているかとイエス様は問われます。2 二つ目に言われることは、悲しむものは幸いですという言葉です。自分や世界がいかに神様の前にあって悲しむべき状態にあるか、傷ついている状態にあるかに気づいているかというふうにイエス様は問われます。三つ目、柔和なものは幸いです。自己中心、自分を自分で正当化し、自分で自分を守り、心が凝り固まっていないかというふうに問われます。そして四つ目、義に飢え渇くものは幸いです。特に自分が神様の前にあっていかに正しくないものであるか、本当の自分を、神様が見ておられるその自分を見れているかが問われています。そして五つ目、憐れみ深いものは幸いです。自分が一番かわいそうと思っている自分はいないか、それよりも周りに目を見渡し、相手をかわいそうに思う、そして憐れむ、大切にしたいという思いはあるかが問われます。そして6つ目に言われているのが、心の清いものは幸いです。自分でいっぱいいっぱいな心ではなく、神様でいっぱいな、神中心の心だろうかと問われ、そしてその次に出てくるのが、平和を作るものは幸いですというふうにあります。そしてその人は神の子供と呼ばれるからですというふうにイエス様は言われました。イエス様は平和を作るということの前に、私たちになんと6つも心の問題、心の状態があることを教えてくださっています。これを抜きにして平和を作るまでは飛び越えていけないわけですね。戦争、争いがこの世界からなくならない理由は本当に様々あると思いますが、でもその根本にあるのは、私たちの心の状態が深く関わっているというのです。私たちが平和を作るためには、まず御言葉によって、イエス様によって自分の心と向き合い、自分の心の貧しさ、無力さに気づき、そしてそれを悲しみ、その心の状態に唯一回復を与え、そして解決することのできるイエス様の前に出ていくことではないでしょうか。そんな平和を保つ、平和を作る歩みへと招いてくださっている神様を通して、私たちにまず進められていること、それは今日の第二コリントで言いますと、まず喜びなさいとあります。私たちクリスチャンは、自分が喜べることが起きたら喜ぶのではないというのです。自分の願いが叶えられた時に喜んで、自分の願うことが叶えられなかったら怒る、そういうふうな歩みではなく、どんな時にも喜ぶもの、それがクリスチャンだというのです。私たちクリスチャンが自分を基準に、その喜ぶ喜ばない歩みをしていくと、それではいつも自分を基準だと、私たちはいつも喜ぶことができないものだというのです。逆に不平不満、そして怒り、悪口が増え、神様とだけではなく人とのその関係においても平和を壊す側になってしまうというのです。そうではなく、私たちが喜びなさい、喜ぶために注目すべきところは、神様が私たちのためにしてくださったすべての良いことのゆえに喜ぶということです。どんな状況にあっても、自分が今苦しい状況にあっても、でも今日も神様が私と共にいてくださっている、今日も私は主の救いの中に入れられている、今日もイエス様の十字架による完全な許しがなんと私に与えられている、今日も神の子として生きることのできる一日が与えられている、こんな弱く足りない小さな私たちを用いてくださる主がおられる、この救いの事実を私たちが確認するとき、私たちはどんな状況にあっても、たとえ喜べないような状況に置かれたとしても、主にあって大いに喜ぶことができるわけです。旧約聖書の詩篇103編2節にはこのような御言葉があります。我が魂を 主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。これが喜びにおいてのキーポイントだと思うんですね。この御言葉がパウロの言う喜びなさいの背後にあるのではないでしょうか。また次に、私たちには完全になりなさいということが求められています。 これは9節、第2コリント13章の9節でパウロの祈りの内容でもあります。いや、そんなの完全になりなさいなんて私たちには無理と私たちはすぐに思ってしまうかもしれません。そしてこの部分を飛ばして読みたくなるかもしれません。でもパウロは実際に問題のある、そんなのもう完全になるなんて無理と思えるような状況のコリントの教会に、でも真剣に愛を持って完全になりなさいということを手紙で伝えました。聖書の言う完全とは全く失敗しないロボットのような存在ではなく、たとえ罪を犯したとしてもそのことを隠さず神様にすぐに立ち返ろうとする、そういう柔らかな心を持つことを言います。そして自分の力ではなく、エペソの4章に書かれているようにキリストによって、キリストの体、教会、私たちがキリストの愛のうちに立て上げられていくように、主によって自分たちの力ではなく主によって完全になりなさいとパウロは勧めるわけです。そしてその次に私たちに慰めを受けなさい、互いに励まし合いなさいとも勧めます。これもまた一人ではできないことです。イエス様は互いに愛し合いなさいと私たちに聖書を通して教えられました。励まし合うことは愛することの具体的な行動でもあります。イエス様はペテロがイエス様を裏切ることを伝えた後、ペテロにこう言われた箇所があります。ルカの福音書22章の32節の言葉です。ルカの福音書22章の32節、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。私たちが慰めが必要な時、何よりもその状況をイエス様は知ってくださり、私たちのために取りなし祈ってくださっているとあります。それはペテロだけではないわけですね。そして主がまず必要な慰めを与えてくださり、その慰めを受け取ってもし立ち上がったのなら、それで終わってまた自分の歩みに戻っていくのではなく、今度はその慰めを携えてそれを必要としている人に、兄弟姉妹のところに行ってキリストの慰めを持って励ますものでありなさいとイエス様はペテロに勧めたわけです。このように私たち互いを励ます、そして慰めを受け取るものでありたいなというふうに思うんですね。そしてその後に私たちに求められていること、それは思いを一つにしなさいということです。私から見ても本当に恵み教会はさまざまな方々が集われているなということが分かります。皆さんも教会でいろんな人に会ったり交わったりするとそれぞれの違いというものを感じると思いますが、年齢も違えば性別ももちろん違います。経済的な状況も、分かりませんが違いますし、そして抱えている課題、そして問題も様々だと思います。そして立場もそれぞれではないでしょうか。では私たちは一体そんなにたくさんの違いがあるのに、どのようにして思いを一つにできるのでしょうか。聖書はイエス・キリストを救い主と信じる信仰によってだと言います。イエス様の御名によって私たちはそのように一つとなることができると、主によってなんだと書いてあります。そして主の思いを自分の思いとすることによって、私たちが自分の思いでそれぞれの思いで生き続けるなら一つとなることはできないけども、主の思いを私たちがそれぞれが自分の思いとするときに、私たちは主によって一つと、思いが一つとされていくというんですね。しかし私たちが神様の思いを自分の思いとしていくなら、私たちが互いに本当に一つとされていくことができると聖書には書かれています。皆さんも先週の礼拝で多分先週の出来事などで見たと思いますが、7月26日から2泊3日でティーンズの夏のキャンプが羽鳥で行われました。そして今回のキャンプに韓国のオンサラン教会という教会の中高生と先生方も一緒に参加してくださいました。コロナ後久しぶりの日韓の中高生の交わりでした。 オンサラン教会の皆さんとは会ったことはなく、私も準備をそのオンサラン教会の伝道師先生お一人とですね、あのズームでこう会って顔を合わせながらあの準備してきましたが、他の方はですね、全然あの会ったこともなく話したこともなく、そのような状況でキャンプは始まっていきました。オンサランの教会の人は皆さんは25日に日本に来てくださったんですね。なので私も一緒にスタッフやコイノニア部の方々と成田空港に迎えに行きました。最初会った時は本当にあの関係がなかったせいか、お互いぎこちなく、また子どもたちのキャンプが始まってもですね、最近 の韓国の中高生もあの日本の中高生と同じようにシャイな子が多くてですね、昔はあのぐいぐい自らあのコミュニケーションを取ってくれる韓国 の中高生たちが多かったんですが、同じようなあの似たような雰囲気で本当に会話が少なくぎこちない雰囲気が続いてきました。でもだんだんと時間を一緒に過ごし、そしてあのキャンプをしていくうちに関係が本当にあっという間に深まっていくのを私たち先生は見ることができました。言葉も違うのに、文化も違うのに、国籍も違うのにです。そして一緒にイエス・キリストという同じ信仰を持って、イエス様を信じているという信仰を持って私たちは礼拝をし、そして交わりをしましたが、それらを通して本当に互いの思いが一つとされていく、言葉などそういう通じない違いがたくさんあっても、主によって私たちは一つ神の家族となることができるんだということを中高生や先生たちと体験することができました。日本と韓国には戦争のその歴史があります。でもそれを超えて、その戦争の歴史、その互いに傷つけ合ったその歴史がずっと続くのではなく、イエス様はなんとその思いを一つにして歩める歴史を始めてくださったんですね。キリストの平和の歴史を始めてくださり、そこにティーンズの中高生と、そしてオンサラン教会の中高生を加えてくださったんですね。そして本当に日本語、韓国語、時にはお互いの言葉にチャレンジしてですね、同じ神様を賛美し、御言葉を聞き、そして主にあってたくさんの交わりを持つことができました。言語、文化、国籍がたとえ違っても、またそれ以外にたくさんの違いがあったとしても、互いに主の大きな愛で互いを愛し励まう姿がそこにはありましたし、そこに必要な互いを愛する、励ますのに必要なものは神様がすべて備えてくださることを私たちは中高生たちと体験したのです。そこには本当にキリストの平和が広がっていました。パウロは私たちに平和を保ちなさいと言います。これが私たち教会、そして一人一人に与えられている使命です。中高生たちにも今回のキャンプの体験を通して与えられているというふうに再確認した使命です。この与えられた平和を一瞬で終わらせるのではなく、これからも続け保つ、そのことが私たちに進められているのです。主にあって平和を保つ、作る、その歩みの始まりは、私たちが神様が私たちの父であり、私たちは神の子なんだということを気づき、そしてその恵みの中の恵みだと、その神の子とされていることが恵みの中の恵みだと心から告白するときに、私たちは平和を作る、また平和を保つ歩みへと進んでいくことができます。今回イエスの弟子になろうというテーマでキャンプをしましたが、ヨハネの15章のイエス様につながるということを通して、私たちは中高生、ティーンズの中高生たちと一緒にそのことを再確認してきました。イエス様が言われる平和、それは私たちの生きるこの世の言う平和とは大きな違いがあります。この世の平和とは何でしょうか。戦争や暴力で社会が乱れていない状態、世の中で穏やかな状態にあることと調べると出てきます。でも本当にこれがイエス様の言われる平和でしょうか。この日本、私たちの生きているこの日本は第二次世界大戦後にサンフランシスコ条約、平和条約を結んでいます。 今アメリカや他の国と目に見える戦争は日本は行っていません。でも日本は本当に平和でしょうか？キリストの言われる平和があるでしょうか？本当にそうなら日本に自衛隊というものはないのではないかなと、また隣の韓国に兵役というものはないのではないかなと思うのです。でも実際にはまだまだありますし、不安定な平和がこの世には広がっています。では私たちの家庭はどうでしょうか？争いのない家庭だとしても、家族がそれぞれ心バラバラで自分のことだけに関心を持って生きていたらどうでしょうか？その家庭は争いがないから平和だと呼べるでしょうか？私たちの生きるこの世の言う平和というのは、条件、法律、また力のあるものによって保たれている形だけの名ばかりの平和かもしれません。でもこれが神様抜きで作る人間の平和の限界ではないかと思うのです。神様抜きの平和は、国と国、社会と社会、人と人の間に、また家族間にですら壁を作ります。この壁を越えさえしなければ平和だという形において保たれる平和です。神様抜きの平和には心がなく、愛もなく、関係もないのではと思うのです。力や武器や法律などによって維持されている形だけの平和。でも神様から来る平和は違うと聖書にはあります。日本語では聖書を見ますと、平和という言葉と平安という言葉は別々の言葉で出てきますが、聖書のヘブル語を見てみますと、どちらもシャロームという一つの言葉で表現されています。このシャロームに平和と平安という意味があるわけです。そしてイエス様の言われる平和は形だけではなく、心も伴った平和なんだということを、私たちはマタイの福音書、さっき5章の3条の説教を通して見ました。見た感じが平和であっても、その心に、私たちの人の心に怒り、憎しみ、不安などがあったら、それは平和とは呼べないのです。使徒パウロはエペソ教会の中で起こっている争い、分裂、割礼を受けた者と無割礼の者との間に起こったその争い、分裂、平和の壊れた状態に対して、不安定だった教会に対してエペソの2章で教え諭す内容が書かれています。そしてエペソの2章13節から18節でパウロはこのように教えるんですね。神様と私たちは本来敵対関係にあった。でも神様がイエス様を送ってくださり、神様は私たちの父、そして私たちは神の子供とされたんだ。でも私だけが神の子とされたのではなく、一つの御霊によって私の周りにいる人、他の人たちも父なる神様に同じように近づくことができるし、神の子とされ、みんな神の家族、兄弟姉妹と呼べる関係となったのだと教えるんですね。神様の平和というのは、法律によって、また条件によって、また力によってできてくるものではなく、神様を中心とした関係を通して作られるものだということが分かります。そして私たちが告白する使徒信条にもこのように書かれています。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。ここでの主語は我です。でも次に行くと、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。ここでの主語は我らと変わっています。私たちの信仰告白は、神様が私の父だというのと同時に、その父なる神様が私だけではなく私たちの父でもあるということを信じるものだというんです。私たちが家庭で、職場で、社会で、国で、いくら法律や力や壁を持って平和を作り、また保とうとしても、その平和は完成に至らないわけです。イエス様の言われる平和が完成するためには、まず私が神様を自分の父と信じ、私の父だけではなく、 他の人たち、私の苦手とするあの人も、私のちょっと私が嫌いだなと思うあの人も、私があの人は私の敵だと思える人にとっても、神様は父であるんだということを信じるとき、互いに兄弟姉妹であることを覚えて、互いに愛するものへと変えられていきます。私と母もお互いクリスチャンでしたが、家では互いにですね、本当にこう話せばすぐ喧嘩をするというか、争いの絶えないそのような家庭でした。それは私、神様は私の父だけど、母にとって神様も母にとっては父なる神様だという、その視点をこうどっか捨て去っていたからですね。ですが自分の弱さに気づいて、こんな私も許してくださる神様がおられる、そしてその神様は母のことも許してくださっている、愛してくださっているってことに気づいたときに、あ、本当に私たちは親子だけども神の家族でもあるんだということに気づいたとき、私と母の関係は改善していき、そして争いは少なくなっていきました。私たちが主にあって何者かに気づいていくとき、私たちは主が導いてくださるその平和の道へと進んでいくことができます。世界は定義、法律、ルールを通して平和を作ろうとしますが、神様は愛を持って私たちに臨んでくださって、ご自身を持って私たちのうちにまず平和を作ってくださいますし、マタイの福音書5章38節から48節を見ると、神様はそれらに様々なことに愛を持って、こう愛を持って働かれている姿があるんですね。神様はなんと、こんな足りない私たちに愛を持って働いてくださり、こんな小さく足りない私たちを用いて、ご自身のキリストの平和を実現しようとしてくださっています。神の子供とされた私たちは、この平和を作る、キリストの平和を作る、そして保つ歩みに、今日も、そしてこれからも、招かれているわけです。神様の言われる平和のキーポイントは愛なんですね。パウロもこう言っています。コロサイ人への手紙3章の12から17節コロサイ人への手紙3章の12節から17節ですから、あなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌によって感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。イエス様の言われる平和は、私たちに積極的な行動、それも愛の行動、愛の交わりを求めるものが書かれています。このように互いに愛し、互いの祝福を祈り、協力し合う、互いの弱さを助け合う、そういう平和を作るものが幸いだと、そのためにあなた方は神のことをされているんだと、そのように言うのです。私たちの家庭、皆さんの家庭、そして恵み教会はどうでしょうか。このイエス様の言われる平和を作っているでしょうか。保っているでしょうか。昔の母と私を振り返ってもそうですが、この世界で一番小さい、その小さな社会の単位である 家庭の中でこの平和をまず作り、そして家庭を愛せない、家族を愛せない者が教会で土浦筑波で、そして日本で霊的家族を愛せるかといったら愛せないと思うのですね。まずは私たち今週自分の家でどうやったらイエス様の言われる平和を作るものとなれるのか考え、そして御言葉に従って歩んでいきたいと願います。平和は放っておいても自然にできるものでもないですし、一回終わったら、一回作ったら終わりというものでもありません。日々毎日作り続けていくものであるとイエス様は言われます。平和とは意識して作り出すもの、その意識にはまず私は神の子供であり、あの人も神様がとっても愛されている、イエス様はそのために十字架にかかってくださった、そのような人という、そういう意識が必要不可欠だというですね。そして平和の敵は罪だとあります。その罪のために神様はイエス様を送ってくださいました。コロサイ人の手紙1章の20節、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることを良しとしてくださったからですとあります。私たちが何よりもまず神様と敵対関係にあった、神様との関係を壊し神様から離れたものだった、神様との平和を壊したピースブレイカーだったとあります。でも神様から私たちとの間にもう一度平和の君であるイエス様を送ってくださり、そしてイエス様によるその平和を作ってくださったとあるですね。私たちが神様の前に作ったこの大きな大きな壁を、なんとイエス様が壊してくださった、そしてこんな私たちをご自身の子供としてくださったとあります。そればかりではなく、イエス様を私たちの平和のその平和を作る保つお手本として示してくださっています。第二コリントの5章19節には、私たちにも和解の言葉を委ねてくださっているとあります。エペソの6章の15節には、私たちの足になんと平和の福音の備えを履かせてくださっているとあります。そしてイザヤ書26章12節には、平和の主が私たちのためにすでにもう平和を備えてくださっていると書いてあるんですね。なので恐れず、できないと諦めず、キリストによって平和を作っていくものと、作らせていただくものでありたいなと願うのです。今日の箇所の第二コリントの13章の11節の最後には、愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいますとパウロは語っています。愛と平和の神が私たちと共にいてくださっている、だから私たちはキリストの平和に生きていくことができるというですね、この愛と平和の神がいなくてはこのキリストの平和は実現しません。私たちのうちに、そして私たちと共におられる平和のイエス様と、ますます出ていく私たちでありたいなと、この主と共にあらゆる場所に、争いがはびこっている場所に、キリストの平和を必要としているところに、また破れ口に出ていき、そして平和の道具として用いられていく、豊かに用いられていく私たちとされていきたいなと心から願います。では一言お祈りします。最後に、兄弟たち喜びなさい、完全になりなさい、慰めを受けなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。愛する天のお父様、今日私たちを集めてくださり、あなたに敗戦記念礼拝を捧げることができたこと、心から感謝します。また私たちに必要な御言葉を語ってくださり、何よりも私たちに、平和のなかった私たちに平和の君であるイエス・キリストを送ってくださり、心から感謝します。神様、あなたのことされているのは私だけではないということを知ることができました。そして神のことしたい、神の子であることを気づかせたいと思っておられる多くの人たちがこの世界にはいることをあなたは教えてくださいました。そして私たちはただ神のことされたのではなく、イエス様に続いて 平和を作っていくもの、そして平和を保っていくものとしてこの地に様々な場所に使わされていることを教えてくださいました。どうぞあなたが教えてくださっているその歩みに私たちは生きていくことができるように力を与えてください。私たちは自分では毎日喜ぶこともできなければ完全になることもできず、慰めを受け合う励まし合うこともできず、思いも一つにすることができない、そして平和を保つことのできない、そのような小さく弱いまた罪深いものです。どうぞ憐れんでくださり、愛と平和の神が私たちと共に居続けてくださって、あなたの喜ばれる歩みに進んでいくことができますように、状況に左右されずあなたが私たちを許し愛してくださっていることに立ち、毎日喜ぶことができる私たちとなっていくことができますように、そして自分の力では到底完全なものにはなれませんが、あなたが私たちを成長させてくださると約束してくださってますから、その約束を信じ、あなたによって、あなたが与えてくださる御言葉によってますます私たち一人一人がイエス様に似たものとなっていくことができるように、そして全世界に出ていくことができるように助け導いてください。そして家庭で、学校で、職場で慰めを受け合う、互いを励まし合うことのできるものへとあなたがしてくださり、そして本当にさまざまな違いがありますが、イエス様の名によって、またイエス様のその御心によって私たちを思い、私たちの思いを一つとしてくださり、ますますキリストの体を大きく大きく成長させていくことができるように祝福してください。そして何よりもあなたが使わせてくださっている、置いてくださっている場所でキリストの平和を作り保っていくことができる私たちとされていくことができますように、すべてをあなたにお委ねして、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。御言葉に応答して賛美を主に捧げたいと思います。あなたの願いのままに豊かな命を与え、救いを伝えるために作り変えてください。ぜひ歌詞をですね、噛みしめながら祈りの思いを持って主に捧げていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。 お座りください。では今世界平和月間のためにいろんな国のことを覚えて祈ってますが、今日は日本のことを覚えてぜひ一緒に祈っていきたいと思います。別紙で用意されている祈祷課題をぜひご覧ください。たくさんありますが、一緒に見て共に祈る時を持っていきたいと思います。では読ませていただきます。1、私たちの教団が戦争の時代、国家神道体制の下で教会の自立性を失い、国策に協力し、とりわけアジア諸国とその教会に不当な苦しみを負わせたという罪を認め、悔い改め、二度とその罪を繰り返すことがないように、また私たちの国が侵略し偶像礼拝を強要した国々の人々に対して心からの和解を求めていくことができるように。2、福音主義に立つ教会として伝道とともに社会的政治的参与をもキリスト者の務めとし、この世にあって積極的に社会的責任を果たしていくことができるように、教会が苦しみを抱える人々に仕える奉仕ディアコニアの働きをも実践し、キリストを証しすることができるように。3、一昨年2月24日に開始されたロシアのウクライナ侵攻が一刻も早く終結へと至るように、ウクライナ難民への支援活動を行うキリスト者の働きが用いられるように。また昨年10月に起こったイスラエル・パレスチナ戦争が一刻も早く終結へと至るように、特に民間人を含む数多くの人々の命を奪っているイスラエルの大規模な報復攻撃が終わるように、私たちも世界の教会の一員として世界平和の実現のために祈りの輪を広げていくことができるように。4、この国の為政者が公義と正義に基づく政治を行うことができるように、主権在民、基本的人権の尊重、平和主義の原則を後退させる憲法改正発議がなされないように、また私たちが国家に対して見張り人として立てられていることを自覚し、平和を脅かす為政者の動きには抗議の声を発し続け、平和を作る者としての使命を果たしていくことができるように。5、日の丸・君が代強制問題で戦っている方々の信仰・思想・両親の自由が守られるように、この国に住む在日の方々や外国籍の方々を私たちの隣人として自分自身のように愛することができるように、基地の押し付けに苦しむ沖縄の方々の痛みに寄り添うことができるように。6、8月6日広島原爆の日、8月9日長崎原爆の日を覚えて、そして福島第一原発事故の被災者の方々のために、核兵器禁止条約に日本も参加することができるように。7、貧困や抑圧や差別といった社会構造的な暴力のない誠の平和をも願い求め、そのために教会が用いられるように、世界各国で自由や平和のために戦う人々を覚え連帯できるように。この7つの祈祷課題を覚えて共に祈りたいと思います。では一言お祈りします。平和の主である神様、あなたは平和の君である主イエス・キリストを私たちのもとに使わせてくださり、私たちを隔てるその敵意の壁を取り壊してくださいました。争いの絶えないこの地に誠の平和をもたらし、国と国、民族と民族、人と人を争わせる憎しみ、傲慢、また怒りをどうか取り除いてくださいますようにお願いします。ロシア、ウクライナ、イスラエル、パレスチナ、今戦争のあるところにあなたがその御業をなしてくださって終わりをもたらし、キリストの誠の平和を打ち立ててくださいますようにお願いします。愛の源である神様、私たちのうちから憎しみと偏見をどうか取り除いてください。十字架によって示された神様の愛で満たし、私たちを憎しみや脅かしている者たちをとと私たちが互いに憎しみ合い、そして脅かし合っているその者たちと和解させてくださり、あなたの平和のうちに共に生きることができますように。どうぞ私たちのうちにもキリストの平和が望むことができるように助け導いてください。 そして国々の主権である力の神様、この国のリーダー、政治家たち、そして政府、議会、法律を司る人たち、私たちの間にあって権威を委ねられている人々をあなたが正しい道へと導いてくださいますようにお願いします。彼らがあなたを恐れ、私たちと共にあなたを恐れ、あなたの知恵に導かれ、謙遜にへり下ってこの日本という国を正しい道へとあなたへと導くことができますように。また過去には偶像礼拝をしたという罪が、また偶像礼拝を強要した罪がありますが、どうか再びそのような偶像礼拝と戦争をする国へと向かわせることがないように助け導いてください。弱い立場にある方々が多くおられます。その方々にあなたが助けの手を差し伸べてくださり、また私たちも配慮し、そして国のリーダーたちも正しい政治を行っていくことができるように、弱い立場、苦しい立場にある方々を本当に守っていくことができるように助け導いてください。正義、公正、平和、福祉のためによく働いていくことができますように。また地にあるすべてのものの希望である神様、世界の国々に立てられている指導者たちに、どうぞあなたからビジョンを与えてくださり、彼らが正義と真実を持ってさまざまな壁をイエス様のように打ち壊し、キリストの平和を築き上げることができるように助け導いてください。互いの政治的な対立や経済的な利害を超えて、本当に互いに助け合い、愛し合い、敬い合い、大切にし合うことができますように。何よりも私たちをあなたの平和の道具として、5つのパンと2匹の魚の時のように、私たちを豊かに用いてくださいますように。そして平和の、キリストの平和をあなたが実現してくださいますようにお願いします。これからもあらゆる場所であなたが力強く生きて働いてくださり、私たちを用いてくださることを心から信じ、平和の君である主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。では紹介と報告の時間を共に持っていきたいと思います。まず今日のオープン礼拝は公文先生がメッセージを取り付いてくださいます。6時からとなっています。開けていただいて本日の予定ですね、これからの時間、この後はお昼恵みうどんが用意されています。また集会、クラス、委員会など書かれている内容がですね、今日は各会定例会の時ですね、持たれようと準備されていると思います。その一つ一つの上に神様の祝福と主にある交わりが持たれるように、ともに覚えて祈っていきたいと思います。そして3ページ目、今週の予定、まず書かれていないですが、明日12日月曜から東京オリンピックセンターでフロンティア青年宣教大会が行われようとしています。恵み教会でも高校生2名、そして多くの青年たちが参加する予定となっています。イエス様をまだ知らない青年たち、中高青年たちはイエス様を救い主として、この大会で語られる御言葉を通して信じることができるように、またクリスチャンとしての歩みをしている青年たちにとっては、またさらに神様からのチャレンジ、召し、献身を考える時となるように、ぜひ覚えて祈っていただけると感謝です。また13日から17日はこれまでと同じように蒼天祈祷会が予定されています。ぜひ来ていただけると感謝です。また14日朝と夜の水曜礼拝は蔡先生が担当してくださる予定となっています。準備が守られるように、そして集われる方々の上に御言葉からたくさんの祝福があるように覚えて祈っていきたいと思います。17日は朝と夜青年の学び会があります。また長老会が2時から持たれる予定となっています。そして来週の予定ですね、8月18日の 第3主日は聖餐礼拝となっています。国健先生がメッセージを取り継いでくださいますし、礼拝の中で席上感謝献金の時が持たれます。どうぞ覚えて備えていただけると感謝です。また夜もオープン礼拝、国健先生がメッセージ、朝と夜立て続けとなっています。体調だけではなく、そのお働きが守られるように、ぜひ覚えて祈っていただけると感謝です。また下の段ですね、案内と報告、 今日からピスガの解放が行われています。個人を忍び、そして納骨堂でですね、足を運べるように今準備されています。ぜひご家族の方とですね、来ていただいて、ご家族を、そして友人を忍ぶ時を持って、祈る時を持っていただけると感謝です。解放時間は日にちによっては時間が異なりますので、ぜひ注意して気をつけてください。また来週の聖餐式に備えて、オンラインで参加するという方々は、事前に聖餐キットを渡せるように準備してあります。ぜひスタッフにお声かけいただいて、必要な分を受け取ってもらえたらと思います。また先週の週報にお知らせが入っていたと思いますが、父親ネットワークですね、という父親の学びが始まろうとしています。本を読んでですね、一緒に分かち合う、そのような学びの時となりますが、締め切りが8月の末となっています。で、対面じゃなくズームでも参加 OK というふうに書いてあります。ぜひちょっと気になるという方はですね、この週報にあるQR コードを読み取ってくださって、申し込みをしていただけると。またもし詳細が気になる場合はですね、クリスチャンホーム部に、また石田先生などにですね、問い合わせていただけると感謝です。また7月に続いて今月も民族衣装月間となっていますので、ぜひお持ちの民族衣装を着てですね、教会に来ていただけたらと思います。そして最後に、夏季献金ですね、いよいよもう下半期の歩みを私たち進めていますが、上半期に与えられた神様からのたくさんの恵みを覚えて、この下半期も神様が私たちの捧げる小さなものですが、それを豊かに用いて、神様のご計画をこの恵み教会で成してくださることを期待して捧げていく時となったらなと思います。目標額が記載されています。祈りを持って共に捧げていく私たちとなりたいなと思いますので、ぜひ祈りを持って準備していただけたらと思います。はい、では2024年のテーマソングを共に主に捧げていきましょう。
祝祷いたします。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、主を礼拝する一同とともに、そしてキリストにつながる一人一人とともに豊かに限りなくありますように。アーメン。
お座りください。